はい、皆さん、ブーラジは映画本2月のシラジオ、その名もブーラジへようこそ。お相手は私、クラウドといえば、クラウドシティやってたことあります、こたつと。
クラウドといえば、次はドイラジ、僕らも一回お世話になりましたね。クラウドファンディングの負けと。
クラウドといえば、サイモン&ガーファンクルのクラウディーって歌い出す歌がたまに頭に蘇ってて、わってなるパタと。
クラウドといえば iCloud の容量残りいくつぐらいあるんだろうなって思ってる NBK と、
なんか大学時代のバイト先の先輩がお前クラウドに似てるなってすごい言われてたんですけど、当時の私はクラウドが何なのか分かんなくて検索したら、あ、確かに似てるってなったタンタンです。
似てるんだ。
FM のクラウド、
そうそうそうそう、確かに。
どの時のこの番組はですね、映画についてはさほど詳しくなくでも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない課題になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組でございます。イエイ。まずミニオダイトーク第94回アカデミー賞、そして急ぎ映画館ではシャドウインクラウドやっていきます。それでは参りましょう。第262回ドイラジスタート。
ドイラジ
ミニオダイトーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題はこちらでございます。第94回アカデミー賞でございます。ということで皆さんからたくさんのメールいただきましてありがとうございます。それでは
ありがとうございます。
それではご紹介させていただきます。ラジオネーム IT アンダーバー K さん。コーダ愛の歌もドライブマイカーも映画館で再び上映されています。未だに客足が戻らない映画館にとって2つの作品が助けになりますように。そのことからコーダ愛の歌とアップルについて思ったこと、配信作品が作品賞を取ったかのような報道がありました。しかし映画祭でアップルが高額で買い付けただけで、制作からこの映画に参加していたわけではありません。日本では劇場で見られるのはこういう理由のはず。今後配信と劇場配給の間でいい作品の買い付けが価格競争になっていくのは映画ファンにとっていいのか悪いのかと思うのです。配信とアカデミーとなら短編ドキュメンタリー賞に注目すべきかと思います。候補作5本中3本がネットフリックスという結果でした。私の帰る場所、オーディブル鼓動を響かせて、ベナジルに捧げる3つの歌の3つです。受賞したのは残念ながらネットフリックス作品ではありませんでした。しかし昨年に引き続きネットフリックスが儲からないドキュメンタリー、しかも短編に力を入れているのが分かります。配信と劇場お互いが良くなるようになっていけばなと思います。ラジオネームタクーンさん。ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは
ドイラジはアカデミー賞受賞式直後にあの流行り病にかかってしまい、ようやく復帰しました。
おっと、
もう大変でしたね。
復帰したからよかった。
毎年有給を取って欠かさず見ているアカデミー賞受賞式、今回はドライブマイカーの邦画初の作品賞ノミネートということもあり、一応楽しませていただきました。物足りなかったのは決してドライブマイカーが期待されていた脚色賞が取れなかったこととは一切関係なく、視聴率狙いの姑息な手段がことごとく的外れであることでした。賞を簡素化するために8部門の事前発表録画という手段にしたのに、アカデミーミュージアムの紹介はきちんと尺を取ったり、ファンが選ぶ名シーンなど視聴率狙い見え見えの部門を作るなど、直すのはそこじゃない感がありました。司会のエイミー・シューマーがスパイダーマンのコスプレをした後、せっかく J.K. シモンが出ているのにその件には全く触れず、またエイミー・シューマーがあの演出どうだったとステージに向かって問い出す時も、せっかくベネディクト・カンバーバッチの前に立っているのに何も聞かないという。挙句にはかつての MJ 役キルセダンスをトイレ休憩の代理呼ばわりし、夫のジェシー・プレモンスを口説くという。しかも両者ともに同じ作品で演技賞にノミネートされているにもかかわらず、ペネロペ・クルスとハビエル・バルデムの夫婦は主演賞のノミネートに対して上演でのノミネートだから派手さはないのかもしれませんが、全く笑えないし、そのくだり必要なのか、このくだらない寸劇のために8部門が犠牲になったのかと思うと腹が立ってしょうがありませんでした。またゴッドファーザー・ジュのパルプフィクションを取り上げるのは アカデミー賞に関連深いのでいいのですが、なぜ007と思ってしまいました。作品賞にノミネートされた作品は一本もないのに。もちろん私は007が大好きなんですが、8部門削ってわざわざ入れたことに露骨な視聴率狙いが見えたからヘキヘキしたのです。アカデミー賞ってそんな受け狙いのギャグや人をディスって笑いを取るのではなく、先人たちをリスペクトしてうまくアレンジして昇華するものだったのに、どんどん違う方向へ進んでる気がします。ゴールデングローブ賞をオワコン扱いしてる場合じゃない。そしてメンバーからです。ざっくりスナイダーさん、今回のアカデミー賞は何かと悪い方向で話題になっていたので、あえて最高だったポイントをいくつか。その1、アンドリュー・ガーフィールドはどんな時でも素敵なリアクションを取ってくれますね。やっぱりドイラジファミリーに向かいましょう。ほんと好き。その2、デューン砂の惑星チームは愉快でしたね。特にハビエル・バールデムおじさまはずっとニコニコされていて、この人仏みたいな人だなと終始こちらもニコニコしちゃいました。その3、ゴッドファーザー50周年ということでコッパラ監督がゲストとして登場していましたが、同じく両脇にゲストとして現れたアルパチーノとロバート・デ・ニーロが無言のまま去っていくのは、さすがにコッパラ音大贅沢に使いすぎやしないかいと、個人的には全映画ファンがびっくら超えた珍場面ナンバーワンだと思いました。その4、助演男優賞受賞されたコーダ愛の歌のトロイ・コッツァさんがスピーチの時に見せた手話の所作が美しすぎて、僕もにわかながらテレビ前で両手をひらひらさせてしまいました。手話って本当に素敵な言語だなと改めて実感。その後とか言っていたらキリがないので、この辺で。何かと悪目立ちしてしまった第94回でしたが、素敵な場面もたくさんあったので、そういうところはそういうところでやっぱり盛り上がりたいなと個人的には思いました。ということで、皆さんからメールありがとうございました。たくさんいただきました。
ありがとうございました。
さあどうでしょう。
じゃあ、IT アンダーバー K さんが、コーダ愛の歌とドライブマイカーがまだ映画館でやってるっていう話なんですけど、私もドライブマイカーも無理だなと思って、その公開された当時時間がないから無理だなってずっと諦めてたんですけど、なんか気がついたらずっとこう長いこと1日1回とか2回でずっとやってるっていうことに気がついて、アカデミー賞のよりちょっと前だったか後だったか忘れたんですけど、見に行くことができたので、ああよかったと思いましたね。なんかそういう意味でもこうやってノミネートされたりとかして注目が集まるとこうロングランしてくれるんだなと思って、まあ、コーダもなんとか見たいんですけどね。まだやってるのかな。
あ、コーダも結構
そう、逆にアカデミー、ね、そう撮ってから、ね、アカデミー撮ってから公開関数が増えたんですよ多分。
ね、じゃあまたやってるなって思ったので、
コーダ見たいですね。
うんうん、
ぜひぜひ、
はい、
日本だと映画館で、なんか他だとアップルで配信しか多分見れないんですよね。映画館では見れない。他の国か、他の国だと
こうだね。
日本はたまたまね、はい、劇場でやれる環境が整ったから、うん、私たちは劇場で見ることができたという、結構ラッキーだなって思いました。ありがたい。
そうなんですね。
ね、IT アンダーバー K さんがおっしゃってるのはそういうとこですよね。
うん、うん、
日本では劇場で見られるというのはこういう理由ですと、うん、アメリカのアップルがコーダを買い付けたので、そうそうそうそう、アメリカとかの人たちは見れませんけれども、日本はそうじゃないのでってことですよね。
そうです、ギャガーが日本配給を取ったのでって感じですね。まあでも多分アップル TV でやるから、多分日本も映画館終わったらアップル TV で配信になるのかなって感じですかね。
あ、今は日本ではアップルでは見れないってことなんですか。
はい、あ、そうなんです。今ね、あの、あ、日本ではね、アップルで見れないんですね。はい、
アップル TV 入る予定がないから見なきゃ劇場で、
うん、そうですね。
なかなかね、
ミュージックの期限が切れたら、あの、ワンで入ろうかなと思ってますけど、
はい、アップルワンっていう、ね、
アップルワンっていう、
アップル TV プラスとかアップルミュージックとか、あのゲームのやつとかセットのやつがあるんですよね、
う
ん、
そう、
うん、
大体ミュージックの年間額と一緒なんで全部。
そうですね。あ、そうなんです
か。クラ
ウドも合わせ
て、ね、そう、アップルミュージックプラス数百円でその辺全てが賄えるみたいなね。
あ、そうなんだ。
そうそう、
はい、
でずっとアップルミュージックは課金してたんで、1年間の期限が切れるタイミングでそっちにしようかな。
なるほど、ワンの方に、
それだったらね、負荷は低い
ね。うん
うん
うん、
うん、
だからまたあれですか、その要はリメイク作品が、アカデミー賞受賞したっていうのは珍 しいね。ディパーテッド以来じゃないですか。
ディパーテッド、うん、かな。
うん、確かに。
そういうのもちょっと面白いよね。
ね。
そうね。
私も最初はね、コーダ公開されますみたいな話を聞いたときに、うん、でもエールあったしなみたいな、コーダはいいかなとかすごい車に構えた感じでいたんですけど、ね、見たらすごい良かったです、コーダも。はい。
僕まだ車に構えてますまだ。
あれ。いやーもったいないですよ。
そうそう
もったいないです、ね。
エール見たしみたいな。な
エール見たし。まあそうそうそう、これはもう 人それぞれですね。なんか、うん、あのいろんな意見見てると。っていうのはあります。あの設定でいろいろ変わってるけど 大筋は一緒だしみたいなとかもあるので、 そう、その辺でいろいろ職業とか、ね、
業とか
効果的なこれはっていう、うん、あの演出表現とかはだいたいエールでもやってたのでとかね、だからそう、あのエール先見てるとだどっち先見るか問題に近い感じがするっぽいですね。なんかこうだってエールの関係は、うん、はい、
まあ、おめでとうございますということです。
はい、おめでとうございます、
はい、
だから結局ね、あれですよね、そう、何ノミネートとかの段階、授賞式の前まではね、ノミネート数で圧倒的にパワーオブザドッグ感がね強かったんですけどね、ね、一番めちゃくちゃ多くて、ひら蓋開けたらあれでしたっけ、パワーオブザドッグは受賞が1個だったんでしたっけみたいな、
うーん、
こととかもあってね、そう、監督賞を取っただけって感じでしたね。
デューンがめっちゃ多かったですもんね。
デューン多かった。
そう、その分もうデューンがあのなんだ、そうですね、技術賞総なめみたいな。
うん、まあまあ確かにね、すごかったけど。
はい。どうぞ。デューンは改めてこうアカデミー賞を見ると、あ、やっぱりデューンは海外ではもう圧倒的に評価が高いんだなってことが分かりました。
そうですね。ドイラジでは。はい、なんかあれでしたけど、いつまでも私言いますけど、
そうですね、
タンタンさんはもう自信がどんどんつくというね。
そう、うん、やっぱり
国際的な価値観を持ってるのは私
そうは思わないですけど、
ね、まあでも確かに技術的なところは良かったんじゃないですか。
うんうん、
うん、
そうですよね。
そうは否定できない
ね、そうね、
うん
うん、であとタクンさんがおっしゃってる、はい、ね、タクンさん毎回ねアカデミー賞
を
こう有給取ってね見る
っていう、うん、すごい
ですから、
すごい、超嬉しい、
うん、あのおまけおまけ、あの今回人生初有給取って、あのワウワウでリアルタイムで見ました。
おお、
同時吹き替えで、
はい、見たんです
よ。初が94回っていうのも何とも言えないけど
んんどういう意味でかな、
ね、はい、いやいやいや、はい、ね、まあ、楽しんでいただけたらよかったんですけどね、
はいはい、
うん、でタクンさんはね、ドライブマイカーホーカーズの作品賞ノミネートということもあり、一応楽しませていただきましたということでね、
うん
うんうん、一応、
一応あとはもう結構苦言を呈している部分がいろいろありますから、
そうですね、
なかなかちょっとあれだよってところはあるんですけども、まあドライブマイカーは別にまあ何も取れなかったわけじゃなくてね、
うん、
今回国際長編映画賞というのを受賞したんですね。
はい、
うん、前で言ったら外国語映画賞みたいな。
そうですね、はい、
はい、というところ、そういう感じじゃなく国際的だよという言い方に変えたってことですね。
あ、そうですね、多分あれですよね、結構何年か前にあの作品賞とかにも外国語映画が入ってて、あの英語以外のも入ってきたりとかしてきたのがあるからっていうのはあるんでしょうね、きっと。
はいはいはい、
確かに。なるほどね。というところでね、あのまあそれもおめでとうございますなんですよね。
いや本当に、
うん、
だからこそこう上映がいろいろ見え、ね、うん、増えてるところがあるということで、うん、これは喜ばしいですよ、
うん、
こういうことはしてた方がいいですよ絶対ね、
うん
うんうん、早かっていきましょうよ。
まあでもなんかあの授賞式見てましたけども、あの濱口竜介監督もあの一応ね、あの通訳さんもそばにいたと思うんですけど、
うんうん、
まあ、基本全部ちゃんとあの英語でスピーチしてやってましたね。
うんうんうん、
偉い。
あれ良かったし、あれ良かったし、しかも、
うんうん、
ああそう、見てた人、見てる人は分かると思うんですけど、最初さらっと言ってからここで一区切りってあのね会場の雰囲気になって、なんかあの音楽の人が次のやつみたいな感じで流してはい、はい、いやいやまだあるって言ってて、なんかいやいやいやつって、うん、じゃあその面って言って、ね、ちゃんと自分で対処したっていうのがね、ちょっと俺はこんな姿見られると思わなかったです ですね。
そうですね、うん、諦めずに、
うんうんうん、よかったですね、
うん、であのあれですよね、ちゃんと、日本の俳優さんは日本語 の, あのイントネーションであの話してるとかとかもちゃんと多分それちゃんと考えてやったんだなって感じはすごくしてよかったですね、うんうんうんうん、でなんとかさんなんとかさんってちゃんとさん付けしてね、
うんうんうんうん、
そうね、非常にいいスピーチでしたあそこ、
うん
うんうん、だから俺的にはおっとおっとまだまだ作品賞あるかもしれないのにそんな全部出ししちゃって大丈夫
いいよって
もっと取っといた方がいいんじゃないのっていうね感じで見てましたけどね、うん、
まあメンバーのざっくりくんからザックスナイサーさんからのやつとかでまあね一応頭にね今回のは、まあ、何かと悪い方向で話題になったっていうことでってことで、まあ、まあ後でまたそういう話題も出てくるかと思うんですけどいくつかねあれでしたけどもやっぱこういうね最高だったポイントとか並べてみるとあこういうシーンいっぱいあったなと思ってやっぱこのねこのその1のねアンドル・ガーフィールドがねなんかやっぱりねちょこちょこ映るしなんかリアクションが本当に良かったですね。
良かった。
優しい感じでなんかうんでなんかね結構カメラ目線じゃないけどあのカメラに向かってなんかこういろいろねこうなんか伝えてくる感じがね、うん、どうもみたいなこうねあれすごい良かったですね。
うんもう好き。
いやもう最近本当にアンドル・ガーフィールド推し感がねますます強まったなみたいな、
うん、
いやそうです
ねファミリー
ファミリー
そうでもねファミリーするにはね総選挙という手続きを踏まなきゃいけない
そうなんですね
ノイラ
ス的にはまだ
そうなんですよまだちょっとねね、
簡単
ガーフィールドさんも入りたいと思ってると思うんですけどまだちょっとファミリー、ね、
認められないわけですね。
そうね、うんうん、そういう点ではちょっとやっぱ個人的な気持ち結局ね個人的な気持ちではねこう受賞されるわけじゃないけど主演男優賞取ってほしかったですよアンドリュー・ガーフィールド、
うん、
やっぱりチクチク分のアンドリュー・ガーフィールドは本当に好きなんで個人的に、
うん
うん
うん、
とってもいい。
なるほど。ちょっと私はまだアンドリュー・ガーフィールドはあんま好きじゃない俳優枠に入っちゃってる
ちょっと、まあ、タイプ違う感じがしますよね。
そうですね、まあ、演じる役柄と私のあれがあんまり合わないっていうのが多分大きな要素なんですけど、そうですね、多分チックチック分も、まあ、見てないですけどおそらく苦手な方っぽい気がするから、いやでもね素晴らしい方だと思うので なんとか評価を覆していきたいなとは思っていますが、うん、思っているだけですね今のところは
自分内の評価ね、はい、簡単ない評価の話、
ね、どうしてもね、
はい、
なかなかね、うん、
いやそんな無理にねそんなことしなくてもねいいんですよ。
とあれですよね、その3のゴッドファーザー50周年ということでって言って、私ゴッドファーザー何にも見たことないんですけど、でもやっぱりあの会場の沸き方を見るといや本当に超愛されてる作品なんだなっていうのがすごいよく分かりました、
うん
うんうん、みんな立ち上がってましたもんね。
そうね、うん、そうね、これももう本当に社会現象ですよね、
うん、ゴッド
ファーザーあれみたいなもんですよ。そのあれみたいなもんってちょっとまとめるのもどうかと思いますけども、日本で言ったらね、たけし映画のさ、なんかアウトレイジとかさ、ああいう感じでさ、なんか実際のそういうねマフィアとかさ、あの、うんうんうん、まあ、そっち方向の人が影響を受けるっていう感じの、あこれがかっこいい、こうなりてっていう風になる感じの像を示したっていうところもすごいし、エンタメとしてもマジ普通に面白いんだよ。
うん、だからなんかあの、うん、おまけ実は本当申し訳ないですけど、おまけはですねシリーズ一本もまだ見てないんですけど、
ゴッ
ドファーザー
は、はい、まあ、そういうことはいっぱいありますよということですけど、でもやっぱりなんかもうゴッドファーザーなんてあれですよね、歴史上一番の映画っていうので1位になるタイプだから、それはもうね、うん、ああいう盛り上がりになりますよねと、
うん、
そうですよね。なんか私は2ぐらいまでは見たんですけど、うん、それ以前にあの暴走族じゃないですけど、あのバイクであのテーマを流す人とか昔いたんですよね。そのイメージがすごいある。
定番ね、定番のね、あのネタの、ね、
そうそう、
あ
れバイクの何でなってるの、なんかホーンみたいなのついてるの、
そうそうそうそう、あれなんつうんだっけ、うん、あのラップね、なんつうんだっけあれの
ねクラクションとは違うもんね。
そうね、なんでああいう風になるのかとかは全然わかんないですけど
、うん、あのやっぱメロディーだけはとっても有名だからさ、結構やっぱそういう消費のされ方すると結構寒いものみたいになってくるじゃん、 うん、やっぱりネタ化してきて、うん、バラエティとかでも使われるような感じもあり、
うん
うん、
そういうやっぱイメージもねどんどん後年の人はついてくるわけですよ、
うん、
あゴッドファーザーねはいはいみたいな、うん、俺もがっちりそういうイメージがついた時にゴッドファーザーを見たら、
うん、
いやなんだよ面白いじゃないかこれっていう
なりますよね。
そうそうそう、教えてよってちゃんと教えてよ
教えたはずなんだけど、
あんなに、ね、あんなにネタにするものじゃないでしょ。
そうそうそう、そういうのじゃないじゃんそ
うなるほど
感じだったよね。 NBK さんのその3は3だけちょっと離れてるよね、作品できたところも。
あ、うん、だいぶ経ってから、
うん、だいぶ経ってからだから、まあ、一応ワンツーでだいぶいい感じ出すけど、そこにこう決着をつける感じの、はい、3って感じなんで、
うんうん、
時間経ってから逆に見た方がおーってなるんじゃないですか。
だから3はあれでしょ、まだ監督とかする前にソフィア・コッパラが俳優として出てるっていうことですよね、
うんうんうん、
あそっかそうか、
見たことないんですけどねおまけは
いや面白いです、
はい、
うん、はい、
ざっくりさんみたいな見方するとこの 1,2,3 とかの中には入ってないんですけど、うんうん、NBK 的にはあのパルプフィクションのあれが良かったです。西島さんもニコニコしてたっていう、
そうですよね、
うん、
今のトラボルタがさもうちょっとさ、
うん、
怖すぎてさ見た目が
そうね、最初誰かと思った。確かに
貫禄つきすぎて
スキンヘッドのイメージがまずないから、
ああ
うん、そうか、私もそっから入ってるからスキンヘッドイメージでしたね。
あ、そうなの、うん、そうかそうか、
逆になんかあの リーゼントみたいななんかあの古い髪型してるやつの方が面白くなっちゃいますね、
うん、あ、そうなの
何それみたいななっちゃいました、
うん、
やっぱサタデーナイトフィーバーとかああいうイメージのトラボルタが先にあって、
はいはい、
で、そうですね、一時の役作りとしてそういうコアモテ、うん、髪短めがあんのかなぐらいの程度で抑えてたの俺は、
うんうん
うん、まあ、当たり前だけどね人間は
そうですね、
まあね、
どんどん成長していきます、うん、成長ですよ、うん、老化じゃないです、成長していきますから
、
はい、髪型なども変わっていくでしょう。そういうところで、うん、ああなんかもう何ですか、ああいうマッツ・ミケルセンも最近見た気がするけどもみたいな、
あそうそう、ライダーズ・オブ・ジャスティスで、
あそうそうそうそう、
見たいな、
あの
見てください、
ああいう見た目の人俺すげえ怖いっすね上は上はどんな人なんだけど、うん、なんか下はこう
そ
ういうの
か、
なんか、
そっか、その意味でいくとステイサムはヒゲはないから怖くないんですね
まあね、
まあ、だからなんかあれですよね、その2つのコンボってまあちょっとあのなんだろう、それが怖いってイコールになるから別とするけども、まあ、男性ホルモンが一番濃い感じの現象には見えます
わ
な。
そうそうそう、
なんかプロレスラーに多そうな。
そうそうそうそう。で、プロレスラーってそういうものがあのキャラクターとして売りでもあるからね。
うん、そうなのよ。そういう格好する人は必ず腕っぷしも強いというかさ、体も出来上がってるんだよね。細細の人がそういうのあんましないじゃん。
うんうん、
すんのかもしんね、ごめん、ちょっと適当なこと言ってます、
う
ん、
まあまあまあそうね、まあま
あムキムキのイメージがあるということで、
イメージがありますよね、
う
ん、より怖いというかね、
はい、あ、そうや、ちなみにあの全然ずれますけども、なんか今度サタデーナイトフィーバーが映画館でリバイバル上映されるみたいですよ。
あーね、
あー
ね、
はい、
エレリーで動かりました
ね、うん
うん、
意外とちょっと興味あるなみたいな感じでね、
うんうんうん、
すごい画角で撮ってて面白かったですね、なんか、うんうん、顎の下からカメラ撮ってる、すごい撮るな、
やっぱちょっと、やっぱちょっと独特な絵面があるよね、予告とか見るとね、
ちょっと見たことないんだよな、
うん、そうそう、この機会にみたいなね、はい、
あとこたつ的にはですね、ざっくりさんの一個一個拾ってる感じになってますけど、その4ですね、
はい、
その4、
はいはいはい、
コーダ愛の歌のね、
うん、
トロイ・コッツァーさんがスピーチの時に見せた手話の所作が美しかったっていう、
うん
うん、で僕もにわかながらテレビ前で両手をひらひらさせてしまいましたっていう、
うん
うん、ここでうおーいいなって俺思ったんだけど、うん、俺ね第二言語をね、手話にしようとしてる人なんですよ、
はいは
い、お
なのであの驚いたんですよ、要はその手をこうひらひらさせる手話の拍手って、
う
これ日本も同じなんです、これなんです。
へえ、
そうなんです。だからあそうなんだ、これ向こうでも同じなんだっていうところでまず感激だ。俺結構、うん、こたつ界隈ではこの拍手はめちゃめちゃ広めてるんですけど、
ドイラジには広まってないけど、
ドイラジに、ドイラジに全く浸透してないという驚きの今ことが起きてます。
こたつ界隈言われたらここ界隈じゃない
の。界隈じゃなかったのか我々は。
基本的に音が、まあまあ、違う、はいはい、ここあの我々はさラジオやってるからさ音出さなきゃいけないからさ、わざわざ拍手で音出すんだよね。だけど基本的にはこういうのをあの界隈では流行らせてるんですけど、う
ん、いいんじゃないですか、
うん、それをこうみんながやり始めたからえーってびっくりして、
うん、おこたつの影響がこんなところまで。
いやいや違う違う。
アカデミー会
それは何そうコーダでそういう拍手のシーンがあるってことなのって思ってカンタに聞いたんだよ。
うん、
カンタにすればコーダ見たんでしょ、これ何この拍手のシーンあったってことって言ったら、いやないと思うよって言って、あそうなの、じゃあみんなこれ勉強してきて拍手バッて出てきたってことなんだ、へーとか思ってたら後半になってその拍手のシーン出てくるの、普通に映画の中の、
うん、そう
切り取りのシーンで全然出てくるじゃん。それを真似してるんだな。
うんうん、
まあ素晴らしい。
あんまりちゃんと、
はい
まあまあ、うん、切り取って見てませんでした。
はい、
これあのスピーチの時に最初オスカーズを持ってやろうとしたけど、はいはい、手を使わなきゃいけないからっていうのに、あの隣にでプレゼンターやってたユンヨジュンさんがすぐ気づいて、うん、会って。うんオスカーズを取ってあげたりとかしたのとかすごい良かったです
ね、 良かったですね、
素敵でした、
うんうん、良かった。やっぱこうなんか漠然とこう手話ってなんかバンコク共通のものだと思ってる人も結構多いじゃないですか、
うんうん、
あ、 そ、 あそうね、うんうん、漠然とね、うんうん、
漠然とやっぱ全然もう日本の中でも違ったりするから、
うんうんうん、
俺は日本語対応手話を基本的にはあの素人勉強しようとしてる人なんですけど、うんうんうん、結構やっぱ似てるところとかがいろいろこうあって、そういうところで結構興奮してましたね。うん、あ、
うん、
やっぱりこう指文字のこうアルファベット的なのを結構日本語にも取り入れられてるから、
うん、
同じ意味だったりするなとか、
うんうんうん、
すごい面白かった、
ね、
そういうところ。
そういうのは逆にあれだよね、普通の言語より多そうな気がしますよね。やっぱり形で見せるってことだから。それって近くなる可能性は 高、 高いってことだよね、一つ一つのものってね。
確かにそうかも、うん、ちょっとその辺を詳しくを勉強しないんであまりわからないですけど、
うんうんうんうん、そうそうそう、体で使って表現するってことはその表現って、字面とか音じゃなくってそのものを表すってものからの派生だから手話って、多分そういうこうなんか拍手とかが一緒だとかはできまあ起こりやすそうだよね、他の言語よりね、言語とか音の言語より、うん、うんはい、
そうね、あと日本語対応手話はアルファベットからそもそもこう持ってきてたりするところも一番あったりして、で日本手話っていうのも別にあるんですけど、それとはまた派生も全然違うのでね、はいはい、ちょっと合わせられないし、あまり僕も知らないところあるんですけど、
う
ん、
そうだからやっぱこうね、コーダーでこう手話がねすごくこう注目されて、ね、それこそこう要はただ単に知ってもらうってだけじゃなくて、今回何がするかって言って、さっきあの小田さんも言ったけどびっくりしたかって、みんなが会場中の人が実際に一人一人が拍手の手話をやるってことが感動的だったと、
うん、
ただこれ一つの共通言語になったってことだからね、一つね、この拍手だけは ね、
そうね、
これってびっくりだねっていう、うんうん、ことだし、そうすごく良かったなとは思うって感じはあります。はい。で、まあでもね、ちょっとね、この今ね、そのこ手話自体が美しいとかっていうことが、まあ、もちろん表現豊かな表現ではあるから美しいとも取れるんだけど、あまりね、なんかそういうことが言いやすすぎる問題もちょっと出てきてるのかなとはちょっとだけ思っていて、うん、なんかそうそうそう、なんか要は、まあ、手話も一つの言語だとしたら、なんかこう美しいとかうんぬんとかでこう他の人に言われるより、多分使ってる本人たちとかは別に あなたが使ってる言語と変わらないですよみたいな人もいるだろうしとかがあって、
そりゃそうだな、うん、
そうそうそうそう、そういうところが、まあ、今はねやっぱりこうフォーカスしてこう知ってもらうってとこいう意味ではとてもいいんだけど、うん、そういうところも落ち着いて一つの当たり前の言語として見てもらった上で、まあ、その美しいとか使うとなんかね上下が出る感じがちょっとするから、一つの豊かさをみんな感じるような方向にどんどん行くといいかなと個人的には 思ったりしますかね。
褒めるということがね、良きこと必ずっていうことでは当然ないですからね。
そうね、そうなんでね、そう褒めるってなんか高低差が実はできる問題も実はあるからね。
そうね、うん、やっぱ言語によって美しい美しくないとかいう差がそもそもあるものではないっていうね。
そうそうそう、
ところですよね。だからこう音声による言語と身体による言語というものの違いに対して、うんうん、あ、こういう表現の豊かさあるんだっていうところに何か美しさを見出すっていうのはありかなというふうには思うんです
けど、そうそうそう、そういう方向でちゃんと見てほしい感じはしますよね。なんか、
うん、
そうだから、だって要はあの日本語のあの豊かさ美しさとか英語の豊かさ美しさとかあるのと同等にみたいなね、うん、アメリカ手話の今回のアメリカ手話ですもんね、あの、はい、の豊かさあの美しさがあるで、まあもちろん日本も手話があるから日本語対応とか日本語手話の豊かさ美しさがあるっていう、うん、こうね一つ一つ の, あの豊かさ美しさとして尊重していける形でもっと広まるといいですよねと改めて思いました、うん、はい、
それはもう素晴らしい意見だと私思います。だから今後もね、僕ももちろんにわかですから、にわかながらにテレビ前で、ね、うん、手話に興奮し、そして、ね、うん、手話を今後もねちゃんとこうできるようにして、もう僕のまず目的は国立 の, あのスターバックスでもう手話のみで注文するというところまでね、
うんうん
うん、ぜひね、ちょっと習得していきたいなと思うんで、う
ん
う
ん、なんで国立のスターバックスなんですか。
国立のスターバックスはですね、うん、日本で唯一、ろう者の人が店員をやってます。
おお、なるほど、へえ、
世界で何箇所かあるんですよ、
うんうんうんうん、
スタバそのろう者だけが運営してるよっていう、でそれの1号店が日本の中の1号店が
日本の、ね、おお、
実は国立にあって、
お、
はい、なんですよ。だから
やばい、それはいいですね。
そうそうそう、行ってる人は多分ね、日常から、いや別に注文してるけどっていう人はいると思うんだけど、
うんうん、
なんかなんでしょうね、こうな謎のプライドというか、こうもう あなたできる人って思われるぐらいになりたいってことですね、今日はね。
あ、なるほど、
そうそうそう、はい、まあ、小さい
頃新しい言語を体得したいってことだね、そういう意味で。
あ、そうそうそうそう、
うん
うん、っていうところで手話推しになりましたけども、今回手話メインのね、お話ではないですからね、
うん、アカデミー賞でございます。
アカデミー賞のことだし、僕らラジオやってますから基本的にろう者の方には何も届いてないんですよね。
そうだ、
そうだ、悲しい、悲しい、
まあでも気持ち的には届ける気持ちぐらいで、
ね、届けたいですよね、うん、
はい、
うん、
この主演女優賞をジェシカ・チャスティーンさんが獲得したじゃないですか、はい、このタミー・フェイの瞳っていう映画を、はいはい、
うん、
私はなんかニュースで見てて、これをこの作品について扱ってる特集じゃないですけど、うん、まあインタビューみたいな見て、あ、めっちゃ気になるって思ってて、あ、いつ公開かなみたいなのをちょっと頭の片隅に置いてたんですけど、なんか一向に映画館の上映情報とか見てても全く流れてこないから、あれ、あの特集は幻だったのかなとかいろいろ考えてたんですけど、これは配信だけなんですね。
そうですね、
悲しいですね。
これディズニープラスですね、
はい、あ、そうだ、ディズニープラスだ、そうそう、私はあんまり配信だとね、ちょっと見
そう、
星が上がらないタイプなので、
ね、そう、あれなんですよ、はい、おまけなんかもね、うん、去年の2021年の、東京国際映画祭で上映があったんですよ、うん、タミフェイの人も。
あ、そうなんですか。
そう、いい、だけど、
はい、
映画祭ガチ勢に近づくにつれてどうなるかしたら、これ絶対日本で公開するから、うん、
なるほど、
公開されないいろんな各国の映画を見るっていう優先してから見たかったけど、はいはいはい、見なかったらそう劇場公開されずにディズニープラスになってて、
うん、
で河原くんにこれ絶対見たいって二人で言ってるけど劇場化するから大丈夫だよねって言ったらおまけさんこれ劇場化しないっすよみたいになったって
。なるほど、
おまけのことも信じたばっかり、
騙されちゃった。いや、もう本当に
誰も予想はできなかった
じゃないですか。予想がなかなか、だってするっしょみたいな思ったんだけどっていうのは
ね、そうです、ね、
やっぱちゃんと見たいものは見なきゃダメってことです。
そういうことですね。
ちなみに、ね、主演女優賞はね、 結構こうちょっと日本公開されてないやつを置いとくと、
う
ん、あの候補で、候補で、はい、候補で、まああのタミフェの瞳のジェシカ・チャステインさん、あのチャスティンじゃなくてチャステインですよ問題とかありますけどね、ジェシカさんは、まあ、それは置いといてと、あとね、そうオリビア・コールマンさんがですね、ロスト・ドーターっていうやつで、うん、あの飲みつつ、これは今度ネットフリックスなんですよ、
うん、ネットフリックス
で今度、はいはい、ニコール・キットマンさんがあの愛すべき夫妻の秘密っていう作品でノミネートされてるんですけど、これはアマゾンプライム、あ、プライムビデオのオリジナルなんですよ。だからね、結構ね、配信各種のオリジナルで主演で
ガーンって
面白かったですね、見てて。
そうですね。
で、おまけは一応ね、この3つ見てみましたけどね、どれももう誰が撮ってもいいなってぐらい、みんないい、素晴らしい演技でしたね。はい、おまけはニコール・キットマン推しでしたね、この作品の中だけでは。
へ、はい、なるほど。クリステン・スチュワートの、
うん、
はやるんですかね、やりそうですよね、テーマ的
に。これはやるんじゃないかと、そうです、今年中には。
結構意外で、うん、なんかクリステン・スチュワートがに対して私が抱いてるイメージと、なんか、
うん、
意外な役柄を、ね、うん、演じるんだなみたいな印象で。
なんか聞く話によるとクリスティン・シュワート的なダイアナ妃をやるみたいですね。
ああ、なるほど、
ね、うん、そうなんですね。
それはそれで、
はい、
気になりますね、
うんうん、
その一方でこの主演男優賞に関して私はあのすごい悲しい出来事があって、
うんうん、
私あの、まあ、また毎年ワウワウで見てるんですけど、まあ、月曜日って私仕事休みづらいっていうのもあるし、あとまあ字幕で見たいのでいつも夜の9時とか10時とかやってる方をもう頑張って遮断して、あらゆるニュースを SNS も遮断してから見るんですけど、うっかり、まあ、その日はテレワークで家で仕事してて、でいつもテレワークの日お昼休みに BBC ニュース見てるんですね、テレビで。で習慣化してるから、まあちょっと見えてるかもしれないですけど、その日もお昼休みにまあニュースでもチェックするかって言ってこうテレビをつけたら、その瞬間にウィル・スミスさんが主演男優賞受賞みたいな言葉が聞こえてきちゃって、あーってテレビの電源を切りましたっていうそこで知ってしまったっていう悲しい出来事がありました、
うん、
はい、
はい、
なので特にこの賞に関しては何のリアクションも私は取れませんでした、うん、知ってるみたいな、はい、
BBC ダメ、一番ダメでしょっていうね、
そう
見ちゃダメだと
そう結構映画の特集で30分とかやってくれたりするから、まあこういうニュースもすごい扱うって、後から考えたらそりゃそうなんですけど、
まあそうだね、
つい習慣で、はい、つけちゃいました。
日本のね民放だったらまだ大丈夫だったかもしれないけどね、
かもしれない、そうそうそう、ミスった、
ミステイクでしたね、
はい、
まあ、男優賞に関してはね、ウィル・スミスさん獲得したってことでいろいろありますけれども、
うんうん、
このあたりはまあいろいろ本当にあるんで、あの、
そうね、もう皆さん、そう、それぞれ
ご存知で、
それぞれの、あの考えや思いがあるかなと思うので、
うん、
っていう、まあ、でも単純に今回取れたってこと自体はどういうことかなって改めて思ったのは、あの、あんまりあのちゃんと分かってないですか、あの意識してなかったけど、まあ、順当だったのかなと思いました、ウィル・スミスさんがね、それはなぜかというと、あの白人だらけのアカデミー賞を言って、あのアカデミー賞自体を変えたという、あの本人っていうのもあるからっていうのは思いましたかね。だから去年 の、 あの主演女優賞をフランシス・マクドーマンドが取ったに近い何かは、何かというかこうラインはあったんだろうなとは思いましたかね、取ったこと自体は、
うん
うん、あ、もちろん演技とも含めたけど、うん、そうそう、
う
んうんうん、
あとあれですね、あとあのいわゆる主要部門って言われるところでいくと、あの主要6部門と言われるところだと、まあ、助演女優賞ですかね、は、今回ね、アレア・デボーズさんが取ったということで、まあ、これもなんかね、これはかなり大きな象徴として、まあ、確か、あれですよね、発表も最初の方だったかな、確か、やってましたけども。
そうでしたね。
うん、あのトピックスと、だからあの、うん、もちろん演技としても強いものを出していたし、ということと、あと、そうですね、本人の、なスピーチでいろいろ言ってた、まあ、もう一言で言えば、いろんなマイノリティが入っている自分が取ったこと、うん、 っていうことの大きさと、だからそれを今後これからのそういう人たちに向けて出せたってところの、あのなんか良かったってことは本当に象徴的だなと思いましたね、うん、今回のアカデミー賞の中でも、
うん、そうだね、そのスピーチも良かったよね、
ね、素晴らしかった本当に、
うんうんうん、っていうところね、もちろんだからやっぱいいとこもあったよ、
うんうんうん、そうだからやっぱ思うのはその受賞のされる人たちとか受賞される作品とか受賞されること自体は本当にいいことだらけだなと思うんですよ、やっぱりある意味ね、
うん、
結局やっぱりだからそのタクーンさんがね、あの今回あのタクーンさんのメールでもいろいろ書かれてるようなことで、まあ結局やっぱりアカデミー賞の演出面がね結構ね、うん、いろいろやっぱ思うかなって、まあ、おまけはしっかり見るのは初めてなんでこういうの、
うん、
いつの頃からどういう感じかはあまりわからないんですけどね、でもまあやっぱり視聴率取るために的なことで入れた演出とかがまあどうなんだろうね、まあ、視聴率も上がったみたいだけど、まあ、楽しい人は楽しいのかもしれないけど、うん、おまけとかはあんまいらないなっていうは、素直になんかこう受賞のこととか見せてくれるだけでも上がるんだよなとか思ったりとか、うん、あとその結局何をやってるかって、結局コメディアン的なこととかで何を求められるかって、やっぱまあ受賞者いじりネタみたいなのがね、盛り上げるみたいなのが基本的にずっとなんかそれで演出トータルであった感じがしますよね、司会者絡みとかはね、
うん
うん、そうそうそうそう、だからそういうものがどう見ていくかっていうのが本当に難しいなとは思って、うん、まあ多分なんかそもそものアメリカのショーでアメリカのそういうなんだエンタメ業界的ななんだろう、その盛り上がりとかに含めてでそういうキャスティングとか演出とかはしてるんだと思うんですけど、うんうん、なんかねまあそれの延長で結局ちょっとまあ、詳しくはもう言わないですけど、クリス・ロックとウィル・スミスのもあると思うし。今回の件、うん、だからそもそもそういうもの自体なくしてもいいとは個人的に思って、ね、逆になんならそういうことよりはちょっとやっぱり良かったなと思う、個人的にね映画ファンだから良かったなと思うのはタグさんとかも、まあ、ゴトファザーとかジュノとかパルプフィクションとかって取り上げてたやつですよね、何周年とかなんかあれパルプフィクションはあんまりキレが良くなかったんだっけ本当はなんかどれかどれかが分かんないけど別にもう何十周年とかいらないと思ってる思うぐらい、ああいうので過去のそういう好きだった映画を豊かにしたような作品を改めて振り返って称えるような演出で、しかもなんかパルフィクションのやつなんかはねちょっとそういう映画に絡んだ演出とか入っていて、ああいうのを素直にいっぱいやってくれたらなと思いましたね、楽しませる演出なんだとしたらっていう、
うん、
まあなんだけど、うん、ひょっとしたら視聴率の受け的にはまだまだそのどぎついなんかそういういじりとかのが受けんのかどうかっていうのはちょっと分かんないですけどね、うん、みたいなのは思いました、
分かんないね、
うん、そう視聴率取れなければそれないで、うん、要は今回なんだっけ、結構技術賞的なところを基本に8部門がねちゃんと時間内で受賞ちゃんとしてくれなかった問題があると思うんですけど、うんうん、だからあれとかもまあもちろんあれ本当にそういうのやめてほしいなと思うけど、視聴率問題でいくと、まあ、分かんないけどね、視聴率が下がれば下がること今度は放映する時間帯がどんどん狭められるとかになってくると、もっとそういうことが増えるのかなとかをもう考えるとなんか難しいなとか思うんですけどね、視聴率問題って、うんうん、はい、
まあ、視聴率はもう歪んだ指標だというのは
多分、ね、そうそうそう
そう、局の人たちもみんな知ってるし、それをこうアメリカでどういうふうに聴取してるのかも分かんないんだけど、その視聴率自体はね、
うん、
だから、まあ、日本はもう特にね、まあ、めちゃめちゃ偏った数字になるわけだけど、
うん
うん、それをこういつまでもずっと続けていけられるシステムなのかどうかってとこのもう見直しをしないと、
うん、
なかなかテレビは一体何に向けてやるの、うん、っていう根本になりそうですよね。だからなんか視聴率はマジで気にしないでほしいけどね、本当はね。
そう、
うん、
まあ、だけどショーをするにはスポンサーが入る放映がいるみたいな感じかもしれないけどね。
そうそうそうそう、いやもちろん、
まあ、だからなんかね、ウェブとかでもっとそういうことが大きくできて、シンプルにもう時間、うん、だからそういう視聴率とか関係ないちゃんとね放映するってこととかできればいいのにね。
うん、そう思う。
全世界に対してね。
YouTube とかでやって投げ銭もらったらいいじゃないですか、
ね。そう。ねえ、そういうのできたらいいね、本当に。
できたらいいのに。
うん、
本当そう。あれですよね、スーパーボールみたいに普通に一般の人がチケット買っていくみたいな、そこでお金を得るとかもね、いいと思いますけどね。
でもね、スーパーボールはその会場のことよりもスポンサーなんですよ、多分巨額の。
そっか。まあ、スペース X とかも
そう。そう。だから逆に言ったら、スーパーボールのせいで他の放映とかが影響を受けるんですもんね。視聴率高すぎるからっていう。で、オリンピックとかも言われてたしねっていう、うん。難しいんですよね。だから、テレビとかの視聴率と離れたところでうまく最終的にやれると一番いいんだろうなとは思いますけどね。
うん、そうね。うん、まあ、その辺を考えてもらいましょう。
うん。
うん、これ我々には。
ね、我々はもう何もできません。
はい。
はい、ということで、もうぜひね、アカデミー賞、次はもう第95になりますから、
うん、
95っていうとなんかもうそっからはあとカウントダウンって感じしますから ね、 ね、カウントアップしてるんですけど、
はい、ああそうね、
100まであと5つよみたいなね、うん、だから今後ね、あのドライブマイカーはね、ちょっとアカデミー賞に向けてみたいなね感じで制作された作品なわけじゃないわけですよね。
うん、
そういった形で僕は特にね、そのマスに向けてとか国際的に受けるような作品をじゃあ今後とも作っていこうよみたいな流れには別に応援したいとは思ってなくて、
うんうんうん、
それはもうやっぱ今できることから、そしてその中でも全然いい作品っていうのはいっぱいあるし、
うんうん、
それが何かしらこう目につくようになってね、いいじゃんって評価されることがあればそれは嬉しいことであるけども、
うん、
それはそれ、もう賞がどうとかは僕には関係ないよねっていう、うん、
だからやっぱりそうね、一つ一つの作品が特に優劣ないからね、人それぞれだしっていうね、うんう
ん、そうです。なので頑張ってね、頑張って全く興味を持てない日本アカデミー賞とかをね、なんとか盛り上げていきたいねっていう気持ちです。
あ、こたつとしては
自炭ながらなんか
全く興味持てないんだけど、高校が盛り上がんない限りはしょうがないよなっていうふうにはやっぱり思いますから、あれは米国アカデミー賞ですからね、皆さん、はい、
お
い、
なるほど、
ぜひ日本アカデミー賞を興味を持てるようにね頑張っていきましょうよ。
誰かはいはい、
結局丸投げですけどね、
はいはい、
ということで、
は
い、次のコーナーいきましょう。
トイラジ